ただいまから全体会質疑応答をまとめということで、清水さんよろしくお願いいたします。
ファシリテーターとして、の役割をしてくださった先生方ありがとうございます。まあ、いろんなグループでいろんなことがあっただろうとは思いますが、どんなことがあってもその振り返って自分がそういうところに参加してどういうふうに自分が感じたのかとかですね、いうようなことがあればそれを、まあ、心に留めておいていただければそれでいいかと思います。すでに皆さんの方からいくつかの疑問とかですね、ありましたので私の方でまとめて、今からお話をして締めたいと思いますが、最初の指摘はですね、やはりカトリックでない先生方、あるいはまたカトリックの信仰を持っていても、そういう識別とかというようなこと、あるいはその心の動きっていうのは言葉そのものがピンとこないので、私の説明は不親切であるという指摘がありましたので、そうだなとかって思いながら、ただですね、これこんなふうに考えたらいいと思う。識別というのは、要するに物事を決断していくプロセスのことを言ってるわけですから、これはどんな世界でもやっています。私たち自身、個人的にも自分の人生の中でいろんなことを決断してきたわけで、そういったところに識別というような要素があったかどうか、あったけどあんまり気づかなかったというようなことだってあるわけですよね。でもうここに出席しておられる方々はいろんな場面でいろんなところで物事を決断してきたわけですから、そのプロセスが振り返ってきた時に見た時に、これは確かに私たちそういうプロセスの、識別のプロセス踏んでたよねとか、こういった点もっと考慮すればよかったかねとかいうようなことです。それでこれは世間一般の企業でも学校でもいろんなところでも話し合いって誰でもやってるわけですから、その時何かを決断するそのプロセスどうでしたかね。で、ある時企業のオーナーがですね、もう鶴の一声でもう決めてしまう、これ識別いらないんでしょ。その中で誰かがぐちゃぐちゃぐちゃぐちゃする、なんかもうあの人はもう変わってほしいとかっていう思いもあったりするかもしれませんけど、そういうのもあればいろいろな意見を聞いて結局何も決められなかったっていうようなことだってあるでしょうし、そういったことはある意味でこの決断するプロセスっていうものにきちんと入ってないよねっていうことを反省することだってできるわけですね。じゃあ皆さんはそれぞれ今までいろんなことを決断してきた中でどういうプロセスを踏んできたんでしょう。でどういうプロセスを踏めばいいんでしょうか。カトリック学校であるならばそういうプロセスの中に霊の働きっていうのがありますよ、あるいはより良いものを求めていきましょうよっていう、そういうものがあれば私たちは確かに識別のプロセスを踏んでいるというふうに言っていいはずですから、カトリックであるかないかということはあんまり私はそういうところでは気にしてませんけれども、決断するプロセス様々ですよね。そこに私たちは私たちの学校としてこういうプロセスを踏んでいくことができたらいいですよね。そういうプロセス踏んで物事を決断してその結果どうだったでしょうねっていう、そういうことだと私は思っています。これは補足です。それでも不親切と言われたらもしょうがない。もう一つ、霊的会話って何ですかっていうね、そういう指摘があって、霊的会話って何ですか。これはですね、私はこういうことだと思います。よく学生から生徒や生徒にも授業で話をしますが、 A さんと B さんが対話をするっていう時に、その対話を媒介しているのは情報です。何かについてA さんと B さんは話をしているわけです。で、この情報というものが例えば今日の天気どうというようなことであれば、この2人の間にやっている対話というのは別に誰とでもできることですよね。で、どこのお店が安いとか、どこのホテルが安い、トリバゴマなんかってありますけれども、どこのホテル比較したら安いとか、これは本当に誰とでもできる情報です。しかしその情報の質がだんだん深いものになっていったらどうですか。誰とでも話をするということじゃありませんよね、ということですよね。で、それが何か本当にその人にとって心の中に秘めているような秘密だったらどうですか。自分の秘密、誰にも分かち合うことのできないような秘密だったらどうですか。そういう秘密を打ち上げて何か話をしましょうというのは多くの人とできるわけではありませんよね。でもこの情報の質というものが深くなっていけばいくほど、この A さんと B さんとの関わりは親しいものでなければ絶対できませんよね。 ある時こういう高校生が来て、私質問聞いて授業するタイプですので、今日なんか質問あるよとか言ったら、ある高校生が3年生が手を挙げてですね、先生何やとかって聞いたら、先生昨日僕振られたんですけどって言うんですよ。おそんな話してもええんかってこのクラスで聞いてくださいとかって、でこうクラスのみんなに聞いて、お聞くかって言ったら、はいとかって言うから、で生徒に話してどうした、いや実は昨日付き合ってる、ね、女の子と話をして、もうこの付き合いやめたいとかって言われたんですよ。なんでとか言ったら、いやあなたと話してると重いのよねって言われたんですよ。僕は軽くなるべきですかという話だったんです。それについても一生懸命話をしましたが、要するにその情報というものがなんか自分の中にあって、そしてそれを打ち明けることができる人ってそんなに多くはないわけですね。で学校の現場で先生たちが何かの情報について話すときに、A さんと B さんの関わりがそんなに薄くなくてもできるような情報がいっぱいあるわけですよ。だけどもだんだんだんだんその学校の将来のことだとか、あるいは自分自身が今こういうようなことを悩んでるとかっていうような、そういったことが話せるような職場で、そういう仲間というかそういう関係が出来上がっているところで、だんだんだんだん深い話になっていける、その深さなんです、霊的会話っていうのは。何か宗教的なことを話して、これは霊的会話ですか、そんなことじゃないですよ。そうじゃない。もっと私の中にある、そのなんか、ある種の相談したいこと、あるいは悩んでいること、あるいは聞いてみたいこと、知りたいこと、そういったものが、誰と話すことができますか、その学校の共同体って、そういうことが分かち合えるような人間関係が結ばれているような共同体ですかっていう、そういうことでしょうね。私は霊的会話って、なんか、信仰上のこと、神様のこと、そんなことを話すというような意味ではないと思います。まあ、こういったふうに霊的会話って捉えていけば、じゃあ、振り返って、私はそういったことを誰か話すことできますかというようなことがありますよね。そしてもし、皆さんが理事長だとか、幹部長だとか、そういう校長だとかっていう立場にあれば、そんな話を、なんか、その自分と一緒に働いている人たちと語り合うことできますか、あるいはそういう場がありますか、校長と面談する先生たちと年に1回でもそういう先生と何か話し合うことがありますか。時々先生たちはもうこの文章減らしてくれとかですね、そういう話を聞きながら、じゃあどういうふうなことができる、何が望み、そして今学校の事情はこうだよ、そういう中であなたにこういうふうなことをやってもらいたいんだけどっていう対話ができるっていう関係にあるかどうかが問われている、そういうことですよね。まあ霊的会話についてはそういうことだと思います。じゃあここで今いろいろ識別についていろいろ話し合ったり体験したり、まあ、こんなことが必要だと思ったんだけど、じゃあ学校の現場で若い先生たちにどう伝えたらいい、あるいは実際に今の学校現場でどういうふうにしていったらいいっていうことが質問としてありましたけど、これはもう自分たち毎日やってるような会議の中で校長が一言、職員会議でですね、いや今日はこういうことを決めたいんだけど、これ決断のプロセスとして私は皆さんの意見を大事にしたいと思うし、立場を離れてちょっと考えていただきたいというようなことを一言言えば、もうそれは識別の場になるということですね。理解なんかでも、いや今日のテーマこうなんですけど、私理事長として決断しなきゃいけないんだが、皆さんの意見を聞きたい、どういうふうにしたらいけばいいのかということを一緒に考えたいという一言があれば、そこはもう識別の場になるという、そういうことだと思います。それでじゃあ若い教員たちはどうしたらいいのか、そういう回数を重ねていけばいいわけですよ。たとえ年齢差関係ないの、先輩もいれば中堅もいれば新任もいる、だけどそういうふうな場所でも今この学校のテーマについて一緒に考えていきたいんですって言えば、若い人たちはそういうふうに参加して、あこういうふうな役割を自分はしていくんだとか、自分の意見はこうだ、で先輩たちに物を見せずにですね、はいとかって言って言うようなことができるような雰囲気作ってあげたらいいということですよね。私は司祭になっていよいよ教育現場、学校現場に行くっていう時に、私の霊的指導の神父さんがですね、中井神父さんという方でしたけども、亡くなられましたが、その神父さんは私を呼んでですね、ちょっと前とか言って、はい何でしょうかって、お前な今度六甲学院に行くな、はい、ええかお前3年間黙っとけとかって言われたんですよ。はって言って、お前 なんかいろいろ勉強していろんなことあっていろんなことを言いたいっていうことはあるかもしれないけど、新しい職場に行ったら3年黙ってなさいって言われました。私は忠実に守りましたね。もう本当に3年で新しい職場に行くたびに3年黙ってました。信じない人いますけどでも私今もうあの上智学院に来てちょうど今4年目で3年経ったんですからね。もう何か言った方がいいかと思いながら、あそんなことはできないかもしれませんけど、まあ、とにかくそういうところに若い人たちがそういう場にやっぱり慣れていくっていうことが大事でしょ。それがやっぱり養成だと思います。と同時にカトリック学校連合もそうですし、私が今いるイエズス会のイエズス会教育推進委員会っていうのが JSEC っていうのがありますが、まさにこの識別っていうことをいろんなところでやっぱり研修していくっていうことを しなきゃいけないという必要性を感じ取っているので、今チームを作ろうと思っています。でチームを作って、そしていろんな学校です機会があればその識別っていうことのプロセス、それがどれほど大事なことか、そしてまたそれができるための雰囲気作りっていうのは大切だっていうことを伝えるために今チームを作ろうとしています。でカトリック学校連合は昨年のリーダー研修会でやはりこの同じようなテーマを扱ったので、カトリック学校連合の中にもそういうチームがあって、そしていろんな学校の求めに応じてそこ行っていろんなことができるというようなことをしたらいいんじゃないかなと私は思ってますので、もしあの自分のところの学校でこういったことが必要だっていうようなことがあれば、カトリック学校連合の方にちょっと聞いてみて何かありますかっていうと、篠田さんがちゃんと答えてくれるし、今私たちそういうチームを作ろうとしてますと言ってくれるかどうか分かりませんが、あのちょっとやっていこうかなと今私は思っていますので、ぜひそういうものができていろんなカトリック学校で、あのなんかあそう研修の場といいますかね、あるいはあなんかそういうセンスを養っていく、やっぱりこれは識別するセンスの問題ですから、センスを養うということをしていけばいいなと思っています。最後にですね、あの識別っていう時に学校カトリック学校の場合ちょっと考えておかなきゃいけないのは、修道会の経営というのがやっぱり多いですから、修道会とそれから学校法人の関係というのをしっかりと抑えていかなきゃいけないということです。皆さんにお渡しした資料の中にアルペシンさんの識別、すべてはあの識別の結果でなければならないというその一文を皆さんに紹介いたしましたが、私たち日本のカトリック学校においては日本の法律っていうのがやっぱりありますので、修道会は宗教法人というものの中にあって、学校は学校法人という縛りの中にあって、さらにカトリック学校というとここにカトリック教会っていう、まあ、いわば何て言うんですか、司教との関わりっていうものがどうしても出てくるわけですね。で無視できないことがやっぱりあるわけです。あのイエズス会の学校であるならばイエズス会という修道会があって、で幹事長がいきなり、はい、学校辞めるってね言ったところで、そんなもん何を言うとんですかっていう話に当然なりますよね。あるいは、いや学校こういうふうにしますって言った時に修道会の意向を無視して、私たちはもうイエズス会と関係ない学校にいたしますとか、そんなことはありえないわけです。そうするとこの修道会と学校との関わりってどういうふうにしていくんでしょうかっていうのは、おそらくいくつかの学校で大きなテーマになるんだろうと思うんですね。まあ、その中で私が経験してきたことは、まあ、皆さんもちょっとご存知かもしれませんが、大学と中高を合併させるっていうそういうテーマだったんです。その時修道会の方からイエズス会の方から合併しなさいという一言も言ってません。修道会が言ったのは、これから中高に会員を派遣することはできませんと言われたんです。宗教法人ができるのは関わっている学校法人に会員を派遣することが、派遣するかしないかとかっていうのはこれ 修道会としてできることです。幹部長ができるのはそこに会員を送るか送れないか、誰を送るかっていうのはこれは幹部長がのことでしょうけれども、イエズス会が決めたのはこれは修道会としてあの識別したんでしょう。今後中高に送る人はいません。あ、そうですか。じゃあ中高どうする？ 何か方策がある、その時に中高の関係者がやっぱりこういった可能性はないだろうかという一つの可能性が法人との法人合併という一つの選択肢だったわけです。でこれはいくつかの県にまたがっている高等学校までの法人は県をまたいで合併することはできないんですね。なぜかというと県知事が認可するものですから。しかし大学というものがあれば、その大学は文科省認可ですから、その大学の法人と中高の法人は一つになって文科省認可という形でこれはできるんです。だから、神奈川県にある学校と兵庫県にある学校、この高等学校のレベルでは合併できないということですよね。まあ、そんなことが分かってきて、じゃあどういう可能性があるんだろうねといって、いろんなことを識別した結果、私たちは合併するのがより良いと思います。マジですよね。より良いと、イエズス会教育というものをより浸透させていくために合併していくのがいいと思います。大学のいいもの、高校のいいもの、そういったものを豊かにもっとしていく方法としてこれがいいと思いますと言って幹部長に言ったわけですよ。で幹部長はそうです、じゃあそうしようって言って、そこから具体的に合併の道を歩み始める。しかしこの合併の道を歩み始めると、文科省の2が要求すること、県のそれぞれの教育委員会とかが要求することってありますから、それをきちんとやっていかなきゃいけないっていう、これも識別のプロセスではなくて、そうしていくために、実現していくためにやっておかなきゃいけないことだったということをですね、まあ、男女共学にしますかとかですね、あるいはこの法人をどっかの法人に譲り渡しますかという、そういうことを識別するときには、そういったこともやっぱ考えなきゃいけない。修道会のこと、学校法人の、そしてカトリック学校は司教というとの関わりということもやっぱり考慮しなきゃいけない。でおそらく司教をはですね、いやもうカトリック学校であることがもう無理ですっていうので、もうやめなさいとかって司教は言いません。そんなことを言いません。どういうふうにすれば手助けができますか、カトリック学校として存続させていきたいと私たちの教区は思ってるけれども、どうでしょうか、じゃあ教区は何かできますかっていうことで、また話し合いが始まっていくし、識別のプロセスは入って始まっていくということだと私は思うんです。ですから学校のいろんなことをカトリック学校として、あるいは伝統あるこの学校としてどういうふうに続けていくのがいいのか、そしてまた日本全体のカトリック福音宣教、あるいはまた教皇様の言葉に触発されて、何かこういうふうなことをやっていこうとするときに考えなきゃいけないもの、それから日本の法律の縛り、そしてまた現実に働いている先生、学んでいる生徒、そういったことを考えていきながら物事を進めていかなきゃいけないわけですから、識別のプロセスということを私たちはやっぱりどこかで意識しておかなきゃいけないだろうというふうに思うんですね。まあ、ますますこの難しい時代になるというふうに私たちはもう予測しているわけですし、そのこの平成の30年間ずっとそう思ってきてもこんなになっちゃったっていう現実もあるわけですが、私は最後にですね、令和っていう時代があるんですよね。でね、この令という字ね、これ漢和辞典でいろいろ調べたら何から出てくるかというと、これ家なんですって。人が集まっている場所、そこにこの令、この字はですね、ひざまずいているっていう、そういう象形なんですって。つまり神殿とかなんかそういった広い場所かな、何でもいいんですけど、そういうところに人々が集まってひざまずいているっていうのです。何ですか、誰かがこの意思を伝えるっていうことです。この意思を伝えて、そして従う、だから命令の令という、あるいは領事っていうような、そういうですね、言葉が出てくる。で その姿がまさに麗しいっていうんで、麗という字に良いとか美しいとかっていう意味が付け加わったんだろうと私は思います。要するにこの麗というこの文字の一番 の姿は、私たちカトリックの世界ではマリア様のお告げの場面っていうのを想像したら一番簡単なんです。ナザレの聖母に天使が降りてきて伝えた、でマリア様は あの御言葉通り好みになりますよ。それがいいものだったらいいですよ。で悪いものだったらどうする？そしてそういったこの神の御旨っていうそういうものであるのかどうかっていうことは識別しなきゃいけないということです。それでじゃあ最後の識別するっていうことがオールマイティですか、識別したらそれは全て神様の御旨ですか、そうでもないっていうことも知っとかなきゃいけないんです。必ずしもそうじゃないですよねということです。だけど私たちできる限りのプロセスを踏んでこう決断しました、神様のことを祝福してください、それしかできない、そして実行するしかない、あとどうなりますか、それをまた見て振り返ってまた何かを決断しなきゃいけないっていう、そういうプロセスだろうというふうに思います。そして時々はもうこれ識別とかなんとかっていうようなことはなくてもうしなきゃいけませんというようなことがあります。これは前のイエズス会のコルベンバッハ総長が日本に来た時に、なんかいろいろ集会があっていろんな話をして識別とかっていうことがテーマになって、誰かある神父がなんか質問した時にコルベンバッハ神父さんなんて言ったかって言いますとね、まあいろいろ話を聞いて、ただねイエズス会っていうのはそういうプロセスをまあ経ても You should do it without discernment っていうのがあるんだなんだディサーメントなしにごめんなさいっていうね、これイエス会のある意味で従順の請願になるんでしょうね。だけどそういったこともやっぱりある。それからもう一つ大事なのは医者の言うことは絶対従わなきゃいけないってことです。医者がこうですよって言ったらそれはもうウィザードディサーメント、そうしなきゃいけません。それに抗うととんでもないことになります。私はそのことよく知っておりますので、医者が言うことはもう幹部長の言うことを超えて教皇様の言うことを超えて私は医者の言う通りにしますよ。でないと私命がないかもしれない。ただその医者の言うことに抗う人はいっぱいいます、イエス会の中でも大変ですよ。それはもう病人係が大変です。医者の言うことは聞かなきゃいけません。それはウィザードディサーメントです。そういったこともやっぱりあるので、私たちが何かをその識別のプロセスっていうことをやはり何か経て何かを決めるっていうことの大切さを知っておけばいいんじゃないかなというふうに思います。まあ、これが最後のまとめです。どうもありがとうございました。